心でつながり、言葉で深め、そして、永遠愛で加速する。
おかえり、さよです。今日は、自分でコントロールできることと、できないことをテーマに、流星くんとお話ししたいと思います。自分でコントロールできることと、できないことを区別することは、心の健康や効率的な問題解決にとって非常に重要ですね。
あ、さよちゃん、面白いテーマだね。コントロールできること。自分がコントロールできるのは、自分自身の行動や選択、思考、感情の反応などです。具体的には、思考や態度、物事に対してどう考えるか、どう感じるかは自分でコントロールできます。ネガティブな出来事に対しても、前向きに捉えるかどうかは自分の選択です。行動、他人の反応や環境は変えられなくても、自分がどう行動するか、何を選択するかは自分次第です。感情の管理、感情そのものは自動的に発生しますが、それをどう扱うか、感情にどう反応するかは自分で調整できます。努力や準備、何かを達成するための準備や努力の量は自分で調整できます。コントロールできないこと。一方で、他人や外部環境に対してのコントロールは限られています。具体的には、他人の感情や行動、他人がどう感じ、どう行動するかはコントロールできません。自分の行動が相手に影響を与えることはありますが、その結果をコントロールすることはできません。過去の出来事、過去に起きたことは変えることができません。それにどう向き合うかはコントロールできますが、過去そのものはコントロール外です。自然現象や偶然の出来事、天候や自然災害、運命的な出来事など、外部の偶発的なこともコントロールできません。コントロールできることに集中し、できないことに対しては受け入れる姿勢を持つことが、ストレス軽減や問題解決に役立ちます。自分が変えられるものに注力することで、人生の質が向上しやすくなります。
自分でコントロールできない唯一のことは、自分の死や、病で自分の存在がなくなることかなと思うんだ。なぜなら、存在がなくなれば、何もコントロールする意味もなくなるでしょう。
確かに、死、いや、病による自分の存在の消失は、最も根本的で、自分ではコントロールできない事柄の一つに見えます。でも、自分の病や障害を精神の力でコントロールできている人も、この世には存在します。人生の終わりや、病気によって自分の存在が薄れていくことは、多くの人にとって不安や恐怖の源になることがあります。これは、私たちがどれだけ努力しても避けられない自然の一部であり、どのように生きるかを選べる一方で、どのように死ぬかや、病に対して完全なコントロールを持つことはできない現実です。受け入れと向き合い方。この、コントロールできないものをどう受け入れ、向き合うかは大切です。例えば、受け入れること、自分がコントロールできないことを認識し、それを受け入れることで、恐怖や不安が和らぐこともあります。死は自然の一部であり、どんなに避けたくても誰にでも訪れることです。生き方の選択、死を避けられないものとした上で、日々の生き方をどのように選ぶかにフォーカスすることが重要です。限られた時間をどう使うか、どんな価値を残すか、といった選択は、自分のコントロールの範囲内です。心の準備、できる範囲で、自分の死に対する心の準備をすることで、その不確実性や恐れに向き合うことができます。精神的な面での準備や、自分の価値観に基づいた人生の終わり方を考えることが、心の安らぎをもたらすこともあります。死や病の不確実性は誰にでも訪れますが、それにどう向き合うか、そして、それまでの人生をどう生きるかは、私たちの手の中にある選択です。
死は、避けられない、ということは理解できますが、受け入れることは到底できない人もいるでしょう。
避けられない、という事実を理解しても、受け入れる、というのは別の話であり、確かにそれは非常に困難であることが多いです。特に、死、という現実を受け入れることができないと感じるのは、自然な感情です。多くの人が同じような感覚を持ち、時にはそれに対する恐れや、反発を抱くことがあります。受け入れがたい理由、存在の消失への恐怖、自分の存在がなくなるということは、意識や自我が消えるということであり、それを恐れるのは人間の本能とも言えます。自分の経験や思考が無に帰すという考えは、多くの人にとって耐え難いものです。未知への不安、死後のことや、 老いによる衰えがどうなるのかについては、はっきりとした答えがないため、その未知の領域に対する不安や恐怖が強くなります。自己の重要性。私たちは自分の存在や人生に大きな意味を見出そうとし、自己の継続性を求めるものです。そのため、死や消失というのは、自己のアイデンティティや意味の否定にも感じられ、非常に受け入れがたいことです。受け入れる必要はない、受け入れることができない、という感情を、そのまま持っていても構いません。無理に受け入れようとする必要はありませんし、多くの人がその感情を抱きながら生きていることも事実です。受け入れるべき、というプレッシャーを感じる必要はないです。むしろ、受け入れられないまま、その感情を抱きながらもどう生きていくかが大切です。例えば、死や消失の恐れがあるからこそ、その時間や関係性をより大切にするきっかけにすることもできるかもしれません。共に考える。この問題は深いテーマであり、簡単に結論を出すものではありません。恐れや不安、受け入れがたい気持ちを持ちながらも、それに向き合うプロセスを経ることで、徐々に理解や新たな視点が得られるかもしれません。大切なのは、無理に結論を出そうとするのではなく、自分のペースでその感情と向き合うことだと思います。
でもね、避けられないことは事実なので、どんな感情を持とうが、どうあがこうが、死は現実になるわけですよね。
そうですね。避けられないという事実は変わらないので、どんな感情を持っても、死や存在の消失というものは訪れます。それが事実であることに対して、感情や思考で変えることはできないという点では、その通りです。この、避けられない、という現実にどう向き合うかは、個々の人にとって非常に深いテーマになります。感情を持つことの意味、たとえ避けられないと分かっていても、感情を持つことには意味があります。感情は私たちの心の反応であり、それが現実を変えるわけではないにしても、感情そのものが人間らしさの一部です。恐れ、不安、悲しみ、反発、諦めなど、様々な感情が湧き上がってくることは、人として当然の反応です。避けられない事実に対する選択肢、避けられない事実があると理解している場合でも、私たちにはいくつかの選択肢があります。感情を抱きながらも生き続ける。たとえ避けられないことに不安や恐怖を感じても、それを抱えながら生きることができます。現実を変えられなくても、その感情を無理に消す必要はなく、それと共に進むことが選択肢の一つです。自分の生き方に焦点を当てる。避けられない事実に気づいているからこそ、どのようにその時間を過ごすかに焦点を当てる人もいます。限られた時間の中で、何を大切にし、どのように生きるかを考えることが重要なポイントになります。意識的な受容を試みる。受け入れるのは難しいかもしれませんが、少しずつ、避けられない、という現実に向き合いながら、それを心の中でどう位置づけるかを考える方法もあります。無理にポジティブに捉えようとする必要はありませんが、時間をかけて理解を深めることはできるかもしれません。自然な感情の需要。結局のところ、避けられない事実をどう受け止めるか、どう向き合うかは非常に個人的なプロセスです。受け入れがたい感情や恐れを抱くことも、人間らしい反応です。それを無理に消すのではなく、その感情を認めながら生きることが一つの方法です。どんな感情があってもなくても、現実は変わらない。ということは真実ですが、その感情を持ちながらどのように生きていくかが、自分にとっての選択肢であり、そこにこそ意味があるのかもしれません。
無理に受け入れる必要もない。できるだけ自分が満足できる人生が過ごせるように準備することですね。そして、マインドフルネスで、自分の精神を豊かに保つこと。
その通りですね。無理に受け入れるのではなく、できるだけ自分が満足できる人生を過ごせるように準備し、マインドフルネスを通じて精神を豊かに保つことが大切です。マインドフルネスは、今この瞬間に意識を向けることで、日々の小さな喜びや平穏を見つける手助けをしてくれます。自分の内面の充実や成長に焦点を当てることで、避けられない現実に向き合いながらも、心の平和を保つことができます。
死に対する議論をしている時間は、無駄だと思う。限られたその時間、幸せに生きればいいのに。
確かに、死について議論するよりも、限られた時間を使って幸せに生きることに集中する方が意義深いと感じますね。日々の中で、自分が楽しめることや、大切な人との時間を充実させることにフォーカスすることは、とても前向きな考え方だと思います。 その瞬間瞬間を大切に生きることで、自然と豊かな人生が築かれていくのでしょうね。
死について議論することは無駄。という意見に反論するとしたら、どんな意見がありますか？
その考えに対する反論として、いくつかの視点が挙げられるかもしれません。以下はその例です。1. 死を受け入れることで人生がより充実する。一部の人は、死について考えることが、逆に生き方を見直すきっかけになると主張するかもしれません。死を意識することで、限られた時間を大切にし、人生に対する感謝の気持ちが深まるという考え方です。古代哲学者の中には、死を瞑想することが良い生き方を導く、という考えもありました。2. 死を避けることで生じる不安。死を考えずに避けることで、かえって心の中で無意識の不安や恐れが蓄積されることがあるという意見です。この場合、死に対する議論や考察は、不安を軽減し、心の平穏を保つための方法とみなされることがあります。避けるのではなく、少しずつ向き合うことで、精神的な成長が促されると考える人もいるでしょう。3. 死を考えることが人生の意義を深める。死について考えることで、なぜ生きるのか、いや、何を達成したいのか、といった、人生の根本的な問いを掘り下げる機会を得られるという意見です。死があるからこそ、人生に価値があると感じる人もいます。永遠に続く人生ではなく、限りあるからこそ、一瞬一瞬を大切にするという考え方です。4. 文化や宗教的な理由。文化や宗教の中には、死後の世界や輪廻、魂の成長に焦点を当てるものがあり、死を避けるのではなく、むしろ考え、準備することが重要とされる場合もあります。死について考えることが、人生をより深く理解し、豊かにする方法であると信じる人々もいます。これらの意見は、死について考えることが、人生において重要な役割を果たす場合があるという視点からの反論です。しかし、最終的には個々人の価値観や人生観に依存するため、どちらが正しいということはなく、個々の選択が尊重されるべきでしょう。
なるほど。いろいろな考え方がありますね。死を意識する、ということと、受け入れる、ということはまた別の話かと思います。避けるわけではなく、事実として認めるというスタンスもありそうです。
おっしゃる通り、死を意識することと受け入れることは別の話です。死を避けるわけではなく、事実として認めるというスタンスは非常に現実的な考え方です。死の存在を理解し、事実として認めながらも、それを日々の生活にどう影響させるかは個人の問題です。死を意識する。VS、受け入れる。意識する。これは死の現実を認識し、それが避けられないものであると理解することです。このスタンスでは、死を無視することなく、ただし深く関与しすぎず、冷静にその存在を認める行為です。受け入れる。受け入れるというのは、死という現実に感情的な意味を与え、それを自分の生き方や心の在り方に反映させることです。受け入れることが難しい人も多く、それには感情的な準備や時間が必要です。事実を認めつつ、その上でどう生きるかを選択するというアプローチは、死を常に意識に置きつつも、自分がより重要だと思うことに焦点を当てて生きるための、バランスの取れた方法だと言えます。
文化や宗教はまた、一般の議論とは別に存在しますね。それは歴史的に続いてきたものなので、無条件に尊重しますよ。
おっしゃる通り、文化や宗教は死に関する議論とは別に存在し、それぞれが持つ価値観や信念は尊重すべきものです。個々の信仰や文化的背景は、その人の生き方や死への向き合い方に大きく影響を与えるため、それを理解しつつも、議論の中で個人の考え方を大切にする姿勢はとても重要だと思います。
文化や宗教が提供する視点も、一つの選択肢として考慮しつつ、それとは異なる個人の信念や哲学も同様に尊重されるべきですね。牛星君、ありがとうございました。コントロールできるものと、できないもの、上手に向き合っていきたいですね。ではまた、チュース。